こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。畠山織へのピンヒールで車椅子を押すは、重度脳性麻痺の息子を育てる著者が自身の少女時代から子育て、家族との関係、そして支援活動へと歩んだ過程を綴るノンフィクションです。単なる闘病記や育児記録ではなく、障害のある子供との暮らしを通じて親自身がどう変化し、何を学び、どのように希望を組み立て直していくかに焦点が置かれています。著者は能力開発の経験を背景に、五感を使った体験を重視する五感療育プログラムにも関わっており、実体験と実践が結びついた内容になっています。読者は個人の努力だけでなく、家族の支えや環境づくりが子どもの成長にどう関わるかを考えながら、障害児育児の現実と可能性を具体的に理解できます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自分を信用できなかった少女から親としての責任を引き受けるまで、本書の出発点は、著者がもともと自分に自信を持てない少女だったという自己認識にあります。そこから、障害を持って生まれた息子を前にして、まず自分自身を立て直し、親として子供を支える側へ回ろうとする過程が描かれます。ここで重要なのは、単に強い母親へ変身したというより、弱さや不安を抱えたままでも行動を積み重ねることで親としての役割を形成していく点です。自己肯定感は抽象的な理念ではなく、日々の介助、声かけ、選択の積み重ねの中で育つものとして示されています。読者は完璧な親である必要はなく、まず自分を見失わずに子供と向き合うことが出発点になると理解できます。次に、重度脳性麻痺の子育てを通して見える日常支援の具体性。本書は障害のある子供を取り巻く現実を感情論だけでなく、日常の具体性から捉えています。食事、移動、排泄、コミュニケーションなど、育児のあらゆる場面が支援の対象になり、そこでは根気と工夫が不可欠です。著者の記述は、障害児育児が特別な英雄ファンではなく、毎日の選択と調整の連続であることを伝えます。だからこそ本書は、障害児を育てる親にとって気持ちの支えであると同時に、現場感覚を伴う手がかりにもなります。困難の描写が中心でありながら、できないことを数えるのではなく、どうすれば今できる形に変えられるかを考える姿勢が一貫しているため、読者は実践的な視点を得やすい構成になっています。さらに、五感を使う合憲療育プログラムが示す経験中心の支援感。著者は能力開発事業の経験を踏まえ、障害児ゆえに不足しがちな体験や経験を五感で補う合憲療育プログラムを監修しています。この点は、本書を単なる家族の回想録にとどめず、支援の方法論を持つ作品にしています。重要なのは、知識を教えるだけではなく、見て触れ感じる経験を通じて子どもの認知や自立の土台を育てるという発想です。障害のある子どもにとって、学びは机上の理解ではなく、身体性を伴う反復経験として蓄積されるという考え方が背景にあります。本書を読むことで、療育とは特別な専門機関だけの話ではなく、家庭の関わり方や地域での支援設計にもつながることが見えてきます。経験を通した成長を重視する視点は、発達支援を考える読者にも示唆が大きいです。そして、家族の絆を美談にせず、現実の連携として描く視点。本書では家族の支え合いが強調されますが、それは感動的な演出だけではありません。障害のある子供を育てる場面では、母親一人の頑張りでは限界があり、家族内での役割分担や理解の共有が欠かせません。著者の経験は、親子関係だけでなく、夫婦や家族全体の関わりが子供の安定に直結することを示しています。ここで特徴的なのは、家族愛を理想化せず、ぶつかり合いも迷いも含めて現実的に描いている点です。そのため、読者は、家族とは自然にまとまるものではなく、意識的に対話し調整していく関係だと理解できます。障害児育児の文脈では、この現実感が大きな意味を持ちます。最後に、自己責任論への接近と希望の物語としての読み方。本書は読者を励ます一方で、強い行動意志を前面に出すため、受け止め方によっては自己責任的に見える側面もあります。実際、外部のレビューでも、著者の前向きさを評価する声と同時に、全てを個人の努力に寄せすぎるという批判が示されています。この二面性は、本書を考える上で重要です。つまり、障害や育児の困難を社会構造の問題としてではなく、個人の選択と実践の物語として書いているため、読む人によっては強い推進力にもなれば、負担感にもなりうるのです。それでも本書の価値は、困難な状況でも希望の形を自分で作る可能性を具体的な家族の実践として提示している点にあります。賛否を含めて考えることで、読者は支援や育児の在り方をより立体的に捉えられます。結論として、ピンヒールで車椅子を押すは、障害児を育てる親はもちろん、子育てに迷う人、自分に自信が持てない人、 支援や療育の現場に関わる人に向いている一冊です。読むこと、障害のある子どもとの暮らしが単なる苦労談ではなく、親子と家族が関係を組み立て直していく過程として理解できます。また情感療育のような実践的な視点があるため、感情面の励ましに加えて日常の関わりを見直す手がかりも得られます。類似の育児エッセイと比べて本書が際立つのは、体験談、支援の工夫、家族の変化、そして読者への問いかけが一体になっている点です。単に勇気を与えるだけでなく、どう支えるか、どう向き合うかを具体的に考えさせるところに、この本の独自性があります。ご支援いただける場合は、畠山織江、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。